Sitabi Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会、オルセー美術館展、パリのアール・ヌーボーに関連してお届けいたします。本展覧会は、19世紀美術の宝庫として知られる、パリ・オルセー美術館のアール・ヌーボーコレクションから、名品約150点をご紹介しております。家具、工芸品、装飾品を、サロン、ダイニングルーム、書斎などの邸宅空間に見立った構成で、世紀末のパリに花開いた豪華なライフスタイルと工芸技術の成果を体感していただきます。今回のゲストは、東邦学園大学講師で、ピアニストの鶴園式子先生にお話を伺います。アール・ヌーヴォーが流行した時代は、フランスにおける文化の全盛期でした。それはもちろん美術だけでなく、音楽においても同様です。鶴園先生は、そのフランスの世紀末における音楽と美術を関連させてご研究されています。記念講演会では、ピアノの演奏を交えた大変贅沢な講演をしていただきました。ナビゲーターは渡辺真紀子学芸員です。
9月27日の当館での講演会では、世紀末パリの音楽空間と題されまして、素晴らしいご演奏を含まれたとても魅力的なご講演をしていただき、どうもありがとうございました。今回は先生にお話を伺えることをとても楽しみにしていました。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先生はパリにご留学なさり、またジュネーブ国際コンクールで銀賞を受賞されるというピアニストとして華々しくご活躍なさってらっしゃる中で、どのような出会いやきっかけで研究の道にもご活動の幅を広げられたのでしょうか。
私がパリのコンセルバトワール、パリ国立音楽院に留学しましたのはもう35、6年前のことになりますんですが、当時やはり、フランスに留学する上で、自分で密かに考えていたことがございまして、それはやはり、ピアノの勉強だけではなくて、音楽の中の芸術の文化の中の音楽という、その音楽の背景にあるものを何とかしてつかみたいという、そういう思いで留学いたしました。そして、パリ音楽院では専門のピアノの教育を受けることになったのですが、それだけではやはり私の考えていた背景というものが学べないと悟り、2年目からソルボンヌ大学の音楽部門というところで、学ばせていただくことになりました。そこで出会ったのが美術史の授業だったんです。
はい。
そして、その美術史の授業の中で、フランスが長い間何世紀にもわたって、大切に作ってきた伝統ですね、特にフランス人は美術に対して大変誇りを持っておりまして、そうした気持ちが、まあ、ルイ14世のスタイルから、まあ、古典期のスタイルですね。それから19世紀、20世紀と、様々な街の建物の中にそういうものが生きているという、そういったことを美術史の勉強を通して学ぶことができました。それからもう一つ非常に印象的だったのは、やはり音楽と美術とのつながりということが、やはりこのソルボンヌでの勉強を通して直に感じられることができました。例えば印象派の絵画ですね、そうしたものがどのような新しい視点というものを出しているのか、そうしたことを、まあ、幼いながら感じていくことができたように思います。
はい。では先生のご研究されている内容についてお教えいただけたらと思います。
はい。私は フランスの留学生活の終わり頃に、今まで学んだフランス音楽の内容とその芸術的な背景ということについて、何を絞って研究していったらいいかについて随分悩みました。そしてやはり1880年頃から1920年頃までのフランス音楽黄金期について、その背景となっている世紀末芸術を中心に研究できたらと思ってこの道に入ってまいりました。そしてその付随としてちょうど留学から帰ってきた頃にジャポニスム学会ができまして、
はい、
いろいろな出会いを経て、ジャポニスム研究に進むことになったわけです。そして、はい、ジャポニスムの内容というのが、広く、当時の印象派や象徴派、そしてアール・ヌーボーという、華麗に広がっていく世紀末芸術につながっているものなので、研究の題材も広がっていったわけです。
はい、わかりました。先生のご研究の視点から、世紀末のパリに生きた芸術家がアール・ヌーボーとどのように関わったのかについてぜひお話をいただけますでしょうか。
はい、1890年から1910年頃、つまりアール・ヌーボーが最も盛んだった時期というのは、
はい、
ヨーロッパの芸術のとても大きな変容期でもありましたね。ですから、この中に、アール・ヌーボーの美術も含まれるんですけれども、
はい、
そこに、生きて生活した音楽家の中にも、様々な繁栄を見ることができるわけです。
はい。
で、一つ具体例を挙げますと、ドゥビッシーなんですけれども、
はい、
まあ、ドゥビッシーは20世紀の音楽を開いた音楽家であると同時に、印象派の音楽家と言われているんですけれども、彼の中には、
はい、
世紀末芸術と印象派というものがこう複雑に、
はい、
並列して含まれているわけですね。で、
はい、
例えば当時は楽譜を出版するときに、
はい、
表紙に、綺麗な絵とか、
はい、
デザインを載せることが多かったんですけれども、
はい、
うん、選ばれた乙女というカンタータがドゥビッシーの初期の作品にあるんですけれども、
はい、
その挿絵はモーリス・ドゥニが担当しているわけですね。ですからドゥニ特有の長く引き伸ばされた、
はい、
女性の美しい衣の様子が表紙絵に現れていたり、最も有名な例では、
はい、
公共誌海の表紙絵は北斎の神奈川沖浪裏の版画ですね。それの波を、はい、モチーフ画として使っているわけですね。
そうなんですね。
そのような、
はい、
まずそのグラフィックな意味での影響が出ております。
はい。
それから今度は歌曲やオペラの歌詞に現れた、はい、アール・ヌーボーのイメージなんですけれども、
はい、
この一つとして、髪の毛を、
はい、
上げてみたいと思います、
はい。
で、この髪の毛なんですけれども、これもドゥビッシーなんですけれども、
はい、
有名なペレアスとメリザンドというオペラ、これは彼の出世作になったんですけれども、まあ、これはモーリス・メーテルリンクが、
はい、
脚本を書いておりまして、その第確か3幕だったと思いますけれども、
はい、
主人公のメリザンドが塔の窓のところで、
はい、
髪の毛をこう溶かしているんだけれども、
はい、
そこの塔の下に、ペレアスがやってきて、お前と手を握りたいって言うんだけれども、私の髪の毛がそこに降りていくわという、そういうセリフで、髪の毛がもう生きているもののように、流れるように、
はい、
下に落ちていって彼に絡みつくという、非常に官能的でもあり、
ね、
美しい髪の毛のイメージが、
はい、
出ておりますね。
はい、
それからもう一つ印象派の音楽について大切なことなんですけれども、
はい、
まあ彼らが自然の中のいろんなモチーフをテーマに音楽を作ったということですね。
はい、
で、これもドゥビッシーのピアノ曲なんですけれども、
はい、
映像の中の水の繁栄という曲は、
はい、
やはり夜、湖面に、光がこうチラチラと差し、こう反映している様を描いているんですけれども、はい、冒頭の、はい、和音を使った、こう丸く円を描くような音形が繰り返されていく、はい、その形にもうすでに、水の流動的な門のようなものが、はい、現れているわけですね。そのような形で、はい、アール・ヌーボーの、はい、モチーフや美学が息づいていると言えると思います。
とても美しいご説明をしていただきありがとうございます。
それから先ほどお話ししたこの世紀末芸術における芸術が変容していくということなんですけれども、はい、その直接の働きを促したのはやはり、はい、印象派の、はい、画家たちだったと思います。で、彼らが発見したその新しい見方による自然の諸要素ですね。はい、日の光とか光がこう当たって、チラチラ光っている様とか、はい、それから水湖面にこう波紋が広がっていくというような動きですね、はいはい、そうしたものがその絵画によって表現されたことは、はい、とても意義深かったと思います、
はい、
なぜかと申しますとそうした感性がですね、はい、その後の象徴派の詩人の詩の中に生きていたり、はいまた自然の諸要素を一つのデザインのモチーフとして、はいガラスの器やデザイン画の中に活かしてくるというようなそういう動きが引き起こされているのはやはり印象派の働きが大きかったと思わざるを得ません。で、ここに一つの例を挙げますけれどもフォーレの歌曲の中でとても素敵な印象派とアール・ヌーボーの合体があるんですね、はい、これはあまり有名な歌ではないんですけれども世紀末の1896年頃に書かれた、はい伴奏というタイトルの歌曲、はいはい、で詩人はアルベール・サマンというあまり名前が今残っていないんですけれども象徴派の詩人なんですね、
はい
で、その歌詞にも印象派の美しい美学が生きていますし、伴奏の音形に、はい、その木々の梢のかすかな震えとか、光の葉が散らされているとか、湖面に揺れている月の影といったものが散りばめられて、ているわけですね。そうしたものは、はい、まさに印象派が提示したものと、はい、それから象徴派の詩人が繊細な感覚で、はい、表現した自然の中、自然の魂ですね。そうしたものに移っていっていると思います。ちょっと聞いていただきましょうか。
はい、お願いいたします。では最後になりましたが、本展覧会オルセー美術館展のご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、今回の展覧会は、
はい、
アール・ヌーボーの工芸品ということだけではなくて、
はい
幅広い観点から家具とか それから関連した絵画とか、
はい、
そうしたものを一つの例えばお部屋というような環境の中でそれがどのように使われたのか、どのように生えていたのか、
はい、
そうしたあの観点からの展示がとても面白いと思って拝見いたしました。
ありがとうございます。
はい。で、皆さん、あの、日本の方は、エミール・ガレーのガラスとか、
はい、
ラリックのガラスとか、そうしたものは大変お好みで、
はい、
個々の工芸品としては、見るチャンスは多かったと思うんですけれども、
はい、
今回は普段見られない見事な寄木細工の、はい、テーブルとか、
はい、
素敵な形の食器棚とか椅子とか、はい、そうしたものをトータルな形で見られてとても良かったと思います。
ありがとうございます。
そこで私が出会って、はい、最も嬉しかったのは実は、はい、エルネスト・シャプレの、はい、陶器ですね。花瓶がいくつか展示されておりました、
はい、
でこのシャプレは日本および東洋の、はい、陶磁器から影響を受けてその釜の火の窯変による、
はいはい、
面白い模様を探求していた人のようですね。で、
はい、
また興味深いことに、
はい、
ちょうど同じ時期に、ゴーギャンがこのシャプレの窯に通って、共同で、
はい、
研究をしていたんですね。だから、
面白いです。
そうですね。はい、彼が狙っていた、やはり手でこねていくという、
はい、
より原始的な形の、形態というものが、
はい、
そのゴーギャンによって探求されていたという面白い部分がありまして、で、またそうした視点がシャプレをして、こういう、はい、とてもある意味プリミティブな、
はい、
土と火の芸術ですね。
そうですね。はい、
そういうものを生み出していたのではないかと思います。
ああ、なるほど。はい。
で、それから、もう一つ私が、はい、出会って嬉しかったのは、
はい、
ギマールですね。
はい、
この人は、パリの地下鉄の、はい、入り口ですね。入り口の装置でとても有名なんですけれども、
はい、
まあ、都市の中のアールヌーボーという視点を広げた人としてとても注目できると思います。
はい、
で、ベルギーとか、
はい、
広い意味でのアールヌーボーの有限都市というですね、そういうものとしては確かに建築というのはあちこちに残ってはいるんですけれども、フランスの場合は、どちらかというとこれまでアールヌーボーというのは、デザインとか工芸とかそういうものに、
はい、
代表されていたんですけれども、ギマールはやはり都市の中の装置としてのアールヌーボーの位置をぐっと上げた人だと思います。
そうですね。
ですからそういう目で、現在のパリに立っているギマールの地下鉄の入り口を見るのは大変やっぱり感動的なことでもありますし、
はい、
また彼が自邸ですか、自分のために建てた、はい、お屋敷ですか、
はい、
それもアルヌーボースタイルでね作られていますので、はい、そうしたものをまたね探して歩く楽しみのようなものもあります、
はい、
それからやはりそのギマールから引き続いていく、
はい、
やっぱり20世紀の新しいその街づくりの中のデザインの役割っていうんでしょうかね。ですからアールヌーボーから次第に直線の様式になっていくんですけれども、
はい、
まあアールデコに至って、
はい、
それからまあモダンスタイルというようなものになっていくんですけれども、
はい、
まあそうしたものの端緒となったそういう工芸家および建築家であったと思います。
はい、すごく面白いお話をどうもありがとうございます。
オルセー美術館展パリのアールヌーボーは11月29日まで開催しております。優雅で華麗な世界をご堪能ください。